こんにちは。マンションに住む人のためのラジオ、住むラジ第2回の放送です。今回は雨漏りに関するメールが来てるみたいなので、その話をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
住むラジ、それではメールが来ています。はじめまして、私はマンションの理事をやっているのですが、マンションの雨漏りが理事会で問題になっています。去年8階の屋上から雨漏りがあり、管理会社がゼネコンを呼んで修理をしてくれました。しかしその翌月には再び雨漏りがあり、再度修理をしてくれたのですが、また雨漏りが起こりました。何度修理しても雨漏りが止まらず、理事会では管理会社とゼネコンに不信感が高まっています。他の工務店に修理を依頼した方が良いのでしょうか。
はい、
はい、こういった内容のメールが届いてるんですけれども、
はい、こういうケースって非常に多いんですよ。何度やっても雨漏りが止まらなくって、この業者さん大丈夫かなみたいな話になってる、マンションってすごく多いんですけど、これ2020年の2月9日に、雨漏り業者の見分け方だったかな、そんな感じのタイトルでブログを書いたことがあるんで、よろしければぜひ読んでほしいんですけど、皆さんにまず覚えておいてほしいのは、雨漏り修理って1回じゃまず終わらないんですね。で、期間もね、1年、この方去年雨漏りがあったっていうふうに言ってるんで、まだ1年経ってないぐらいだと思うんですけど、正直2年3年かかるケースっていうのは非常に多いです。
そうなんですか。
で、こういうふうに不信感を業者さんに持っちゃったっていうケースも多いんですけど、これね、多くの場合がね、業者さんがね、修理の時に嘘をついちゃうんですね。だから不信感が生じちゃうんです。
嘘をつくってどういうことですか。
ですね、雨漏りっていうのは、マンションの雨漏りって1回見ただけで原因を特定できるってことはまずほとんどないんですね。なんですけど、雨漏りがありました、業者さん来ました、で現地見てですね、ここのシールが切れてますね、ここから雨が入ってきてるんです、ここを塞ぎますんで、それで雨漏り止まると思いますよみたいなことを言っちゃうんですね。これって刑事ドラマなんかに、置き換えて考えてもらうと分かりやすいんですけど、殺人が まず死体がこうあるじゃないですか、
はいはい、
でその死体を見て、これは物取りの犯行だって、いきなり決めちゃうとか、これ怨恨だって、奥さん引っ張ってこいとかっていうヘッポコ刑事がいるじゃないですか、
はい、
あれと同じなんですね。でじゃあ主人公 その名刑事とか名探偵っていうのはどうするかっていうと、もちろん物取りかもしれない、怨恨かもしれない、いろんな可能性を頭に入れながら証拠を一個ずつ積み重ねていって、真犯人は誰かっていうふうに追い詰めるじゃないですか。この雨漏りも同じなんですよ。一回見ただけじゃ、いろんな可能性が思い浮かぶだけで、ここは原因だって分かりはしないんですね。なんだけど、このヘッポコ刑事みたいに、よし分かった、犯人はあいつだみたいなことを言っちゃうんで、話がおかしくなっちゃう。当然ながら管理組合の皆さんも不信感を持つっていうことになっちゃうんですね。で現場一回見て、ここは原因だって分かるのは本当超能力者だけです。でじゃあなんでこういうこと言っちゃうかというと、正直防水とか漏水とかにあまり詳しくないからなんですね。
それじゃあ一回見ただけじゃ分からないってことですね。
一回見ただけじゃ分からないです。ただ分かることもあって、それはここから、雨が回ってきてる、漏れてるのかもしれないっていう場所がいくつか見つかるんですね。で、最も可能性が高いものから順番に並べていって、その順番に工事をしていくっていうことになります。でこうやって不信感がどうしても、ね、なかなかこう工事が終わらないと不信感を抱いちゃうってこともあるんで、もう最初にまずこういう可能性があって、でこういう順番に工事を進めていくんですよっていう風な説明をすることが非常に大事だと思ってます。
でもいつまで経っても雨漏りが続くと不安じゃないですか。
そうですね、確かにおっしゃる通りなんですよ。ですけど残念ながら、すぐに雨漏りを止めるって方法はないんですね。さっきいくつか可能性を挙げて、一番怪しいと思うとこから工事をするって言いましたけど、最初に狙った通りの工事で雨漏りが止まればもう非常にラッキーなんですけど、なかなか止まらなくて、何回も何回もやんなきゃいけないっていうことがよくあります。 なので、まあ、皆さんの不安を少しでも和らげるために工事の計画とかですね、進捗っていうのをもう最初から、その工事の途中であってもしっかり説明していくってことが本来、非常に大事だと思うんですよね。
じゃあこの方は他の工務店に頼んだらだ方がいいのかっていうことを聞かれてるじゃないですか、はい、その辺はどう思われますか。
ですね、もちろん、理事会として他の業者さんに頼むっていうのもありだと思うんですよ、うん、今やってきてる業者さんとか非常に信用できない、うん、まあ、大丈夫かいなってみんな思ってるわけでしょこの方は、
うん、そうですね、
うん、だからそれは全然判断としてありなんですけど、気をつけなきゃいけないことがあって、防水ってこの場合、まあ、屋上から持ってるっていうふうに書いてあるんで、屋上の防水って10年間の保証があるんですね。で今来てる業者さんっていうのはおそらくその、まあ、ゼネコンっても書いてあるから、あのマンション作ったところが最初に防水工事をやった会社が来てると思うんですよ、
うん、
まあ、つまり10年の保証範囲内で今無償で工事してると思うんですね、
うん、
でこれに他の業者さんを呼んで工事をしてもらうというふうになると当然優勝になりますし、10年間の防水は防水保証が切れます。
ああそうですよね、確かに、
うん、家電製品なんかでもそうじゃないですか、
うん、
家電製品って大体1年間保証がついてるでしょ、
うん、
で買って普通に使ってて1年以内に壊れてしまったらメーカーに送れば、まあ、新品に変えるか、
うんうん、
修理して送り返してくれるけど、
うん、
自分でドライバーで裏蓋開けて、うん、あれこれいじっちゃうと、あれこれ開けちゃいましたねって
保証なくなりますよね
同じなんですねこれも、
はあ、そっか、
うん、だから他の業者さんに任せるっていう判断も全然ありだし、やっちゃダメってことはないんですけど、こういう保証が切れるっていうリスクも考えておかないと、まあ、だとお金もかかっちゃうし、
うん、
まあ、そういうデメリットがあるっていうことを、知っておいてほしいと思いますね。
その本当は保証期間10年でも、
うん、5年目に他の業者さんがやっちゃったらもうその時点で保証が
切れちゃうってこと、はい、それはちょっと痛いですよね、
うん、だから実際、うん、他の業者さんに工事をしてもらうっていう選択をするケースはほとんどないですね。
うん、そうですよね。
まあ、潰れちゃってれば別ですけどね、倒産しちゃってれば、最初にやった業者さんが、うん、そうでもない限り他の業者さんを入れるっていうケースはほとんど聞いたことがないです。
うん、あとよく屋上に水をまいて検査してるっていうのを見たことがあるんですけど、
はいはいはいはい。うん、これ散水検査って言うんですけど。どう説明したらいいかな。例えば壁にひび割れが入ってるじゃないです か、
うんうん、
だからそこから雨がこう持ってきてるかもしれないっていう可能性がありますよね、
うん、
そういう時にそこにこう水をホースで水をダーッと30分とかかけ続けて、うん、でそしたら部屋の内側の方にこう水が染みてくるんですよ、
うん、
たらあなるほど、ここのひび割れから雨が持ってきてるんで、このひび割れをちょっと補修しましょうっていう風になるんですけど、漏水してる箇所を見つけるための検査なんです。
うーん、
なんですけどこれってね、結構みんなすぐやりたがるんですけど、
うーん、
あんまり意味がないことが多いんです。私10件雨漏りの現場に行って散水試験やるのって1回か2回あるかないかぐらいしかやらないんですけど、
うん、
ものすごくやりたがる人が多いです。
そうなんですね。
これなんで意味がないかっていうと、例えば、さっきの壁にひび割れがあってそこに水をかけるとするじゃないですか、
うんうん、
だからそのかかった水っていうのは当然跳ね返ってきて床にジャーッと落ちて、そこからあちこち広がって、それで排水溝に流れていって、まあ、まあ排水マスなのかなんかドレンとかそういうところに流れていって、流れていくわけじゃないですか、
うん、
そうするとその床から持ってるっていう可能性もあるんですよね。本当にそのひび割れの部分だけ水がかかって他に全く飛び跳ねさせないように、
うん、
他のところ全く濡れないようにできればいいんですけど、実際にはもうそこら中が濡れちゃうんですよ。でそこら中が濡れるとどこから雨が持ってるかわからない、
うんうんうん、
っていうことになりがちなんですね。
うん、
なので、いろいろ検証していったり、まあ、調査していく中で床から漏れてるっていう可能性はもう、ま、ほとんどゼロだよね、
うん
いう場合だったら壁に水じゃんじゃんかけて床水浸しにしながらやってもいいんですけど、まだ可能性がそんなに絞りきれてない時点、特に本当最初のうちから散水試験をやったところで、 結局どこが原因かわからない、うん、っていうことになりがちです。うん、うん、っていうかほとんどの場合わからないです、散水試験では。
じゃあどうやって雨漏りを止めるっていうやり方が正しいんです
かね。はい、これね、難しいこと聞きますね。
ね、そこ知りたいところじゃないですか。
ね、これがこれっていう方法はないんですよ。なんでかっていうと、うん、雨漏りって今一言で言っちゃったんですけど、そうだな、防水槽から直接漏れてるっていうケース、防水槽の隙間から漏れてるケース、うん、コンクリートにひびが入ってそこから漏れてきてるケース、あとサッシとの継ぎ目からこう侵入してるケースとか、いろいろあるんですね。でそれによって解決方法って変わってくるし、調査方法も変わるんで、これが一番っていう方法はないです。だけど、じゃあ私が大体どういうやり方をしてるかっていうのを、まあちょっと簡単に説明すると、
知りたいです。
まず、設計図を確認してます。設計図、管理事務室に竣工図って名前で置いてあるんですけど、そのマンションの設計図ですね。でこれを見ると、どういう防水材をどういう工法で、防水してるかっていうのが、分かるんですね。あとその下のコンクリート、どういう形状でやってるかっていうの、どういう形状になってるかっていうのも分かります。さっき言ったサッシとの継ぎ目の話だったら、サッシをどういうサッシをどういう形で取り付けてるかっていうのが分かります。雨漏りが起こったらその現場を見に行くんですけど、その現場見に行ってもコンクリートをちょん切って中見るわけにいかないじゃないですか。結局表面からしか分からないんですね。じゃあその中をどうなってるのかって、これ想像していくしかないんですけど、想像するのにこの設計図っていうのは非常に重要な役割を果たします。もちろん設計図通り作ってない変なマンションもいっぱい世の中にあるんですけど、でもまず設計図を見て、中がどうなってるのかっていうのを、イメージしながら現場を見ないと、現場見るだけじゃちょっとなかなか分からないことが多いです。でじゃあ設計図を頭に入れます。で 現場を見ます。で、そこで、さっき言ったみたいにもいくつもの可能性が出てきます。だいたい5、6箇所ぐらい怪しいところがよく出てきますね。でその中で、一番怪しいのがここかな、次に怪しいのはここっていう感じで優先順位をつけて、その順番に並べます。でその優先順位の高いところから順番に工事をして潰していくっていう話をするんですけど、これをきっちり、理事会の皆さんにお話ししてます。で、まずはここをやります、もしダメだったら次ここを工事しますっていうことですね。その流れを説明させていただいて、で、納得したらようやく工事開始っていうふうにやってます。で、私が直接工事するわけじゃなくて、大体マンション作ったゼネコンさんとかがやるわけですから、そのゼネコンさんと私の方で打ち合わせをさせてもらって、こういう順番でやっていきましょうねって話をしてから工事を進めていく、そういう流れを作ってますね。
そういうやり方だと不信感は生まれないですよね。
可能性、不信感が生まれるっていうのは減っていきますよね。でこれね、さっき設計図を見るっていう話をしたんですけど、これ結構見ない業者さん多いんですよ。
そうなんですか。
もう本当にね、これ多いパターンが、私もちょっと雨漏りとかでこう理事会さんに呼ばれてちょっと立ち会ってくれって言われて立ち会ったりするんですけど、業者さん来ると、本当にそのまま屋上に上がっていって、現場見て、まず部屋内の方、最上階のこの方だったら8階建てって言ってるから、8階 の水が持ってる部屋見て、天井ここにシミが出てますね、でじゃあ屋上行きましょうか、屋上行ってバーッと見て、ここシール切れてますね、ここから漏れてそうですね、でじゃあここ塞げば大丈夫ですよとか、もうそういう話をしちゃうんですけど、なんで設計図見なくってこんな話ができるのって私は不思議でしょうがないんですけど、言ってしまえば設計図の見方を知らないっていう業者さんも相当います。
そうなんですね。
だから私立ち会ってこういう方法で直しますって、いやちょっと待ってって、設計図によるとこうなってるんだけど、なんでそういうことやるの、っていう話になることはよくあります。なのでちょっとそういう業者さん、さっきの算数試験もそうですけど、 これ言うとねちょっと批判みたいになっちゃうんで結構難しいところがあるんですけど、うんうん、例えばです、自分の家で雨漏りがありました、うん、でそういう時にこの道30年間ゼネコンで、現場所長とかやってたっていう人が、ここから持ってます、うん、でこう工事しますって言ったら信用しません、うん、
信用しますよね、
うんうん、信用しちゃうんですけど、うん、正直ですねゼネコンの所長さんで30年間現場やってる方って言ってもあんまり詳しくはないんですね、うん、これなんでかっていうとマンションって大体建てるのに1年ぐらいかかっちゃうんですよ、うん、30年間やってるっていう方は大体30件ですよね、だからできる件数っていうのは、はい、うん、で防水工事やったのは大体30回なんですよ、うん、まあ、もちろん途中で応援に行ったりとか、うん、途中から入る現場もあるから、まあ、30件ってことじゃなくて、まあ、多分30件から50件ぐらいやってる人もいますよ、うん、でも防水工事やってるのは、まあ、だから30回から50回ぐらいですよね、うん、でその中で、じゃあ雨漏りが起こったのいくつかって、うん、30回も雨漏りしてたらその人所長に慣れてないですよね、
うんうん
うん、だから多分数回しかないんですよ雨漏り起こったなんていうのは、うん、もちろん人によってはねアフターサービスとかに行って、もう毎日毎日そんなことやってましたっていう人もいて、そういう人はすごく分かってるんだけど、うん、単純に所長やってました30年やってましたって言ったら、うん、たかだか数十回ぐらいの経験しかないんですね、うん、でしかも 雨が持ったでこういう工事をやったっていうのは本当数回しかない、うん、でじゃあ私デベロッパーにいたじゃないですか、
はい、
あそこ6000棟以上マンション建ててるんですよね、
うん、
で ほぼ毎週どっかで漏れたらなんだっていう事故はとかトラブルの話が来るんですよ、
うん、
1年間50週じゃないですか、
うん、
で1年間50件ぐらい起こってるんですよだからさっきこの道30年の所長っていうのは私がいたデベロッパーで本社で建築部門にいたら1年間で大体経験する数なんですよ、
うん、
だから何だろう、分かってない人に限ってかなり経験のことを言うんですけど、
うん、
この道40年だから詳しいっていうわけじゃないよっていうのもちょっと頭に置いておいてほしいなと思いますね、
うん、じゃあ、この方は、どうしたらいいんですかね。
ああそうですね、
うん、
まあ、こうやってメールいただいたんでちょっとこの後私メールの返事書こうと思うんですけど、もうこれ現地に行って調査します。私初回はもう初回の相談は無料なんで、
うんうん、
もうとりあえずまず見に行きますよっていう話をちょっとして、うん、でどんな状況なのかっていうのを把握した上でアドバイスしたいと思います。ちょっとこのメールからだけじゃね、わからないことも多いんで、
それではですね、今日のポイントっていうのを教えてもらいたいんですけど、いいですか。
はい、はい、これもう本当皆さんに覚えておいてほしいのは、雨漏りって残念ながら1回で止まりません、
うん
うん、さっき言ったみたいにいくつもの可能性が出てきて順番に潰していくんで、やっぱり1回じゃ終わらない上に工事をして次雨が降らないとそれが成功したかどうかわからないじゃないですか、
うん、
2ヶ月3ヶ月雨降らなかったら結果がわかるの2ヶ月3ヶ月先なんですよ、
うんうん、
なのでどうしても雨漏りが始まって、止まるまでに1年とか2年、まあ、3年ぐらいかかるっていう現場もあります、
うん、
ですから工事来てもらったらすぐ止まるってわけじゃないっていうのを一つ覚えておいてほしいなと思います、
はい、
それから、業者さんが工事するときに必ず計画書を出してもらいましょう、
うん、
どういう可能性があってどこを潰していくのか、私は大体5、6箇所は可能性があるっていうふうに、可能性がありそうな場所が見つかるって言いましたけど、
うん、
そういうふうにどういうところが怪しくてどういうふうな工事をこれからしていくつもりなのか、これをちょっと出してもらうようにしましょう、
うん、
で当然工事が終わったらその結果を報告してもらう、これが大事ですね、
うん、
でさっき言ったみたいに、すぐに散水試験やりたがる人、設計図見ない人、うん、1回見て原因を特定するような業者さんには注意をしてください、
うん、
であと、まあ、こういうことで困ったらとにかく1回連絡ください、首都圏だったら私現地に伺って工事の進め方をアドバイスします。まあ、さっき言ったみたいに初回は無料なんで、とりあえず見て話をするだけなら別にお金かかりませんので、
うん、
困ったらご連絡ください、
うん、はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、はい、どうもありがとうございます。はい、第2回目のスムラジいかがだったでしょうか。ちょっと生意気なこともね言わせてもらったんですけど、この雨漏りって本当に困ってる方多いんですよ。なので、雨漏りが止まらないということで、困ってる方いたら、ぜひご連絡ください。 それではまた次回、楽しみにしてください。よろしくお願いします。